エリと
サオリの
2人ごと、イエーイ。こんにちは、エリです。
サオリです。
この番組は大学時代の友人のエリとサオリが最近思ったことや感じたことについてお話しする番組です。
はい、この番組では皆様からのお便りを募集しております。プロフィールにある URL からぜひお寄せください。お待ちしてます。
お待ちしてます。はい、
はい、ということで最近のホットな話題を一つお願いします。
もうね、行ってきたんですよ、東京ドームに。
ね、
バッドホップの解散ライブに行ってきたんだけど、
超タイムリ
ー。もうね、超良くて、
うん、
多分今まで見たどんな誰のどんなライブよりも一番私楽しくて。
あ、本当？
ま、多分、ま、久々のちょっと一人外出とかそういうバイアスもあったと思うんだけど、
うん、うんうんうん、
もうなんかこうなんて言うんだろうね、ま、かその日が解散しちゃうっていう、またそういう絵も設定もあるんだけど、あ、
うん、
ごめんなさい、ちょっと先にお話しとくと、最近子供が指しゃぶりするようになってあのチュパチュパ音がするんですけど、ちょっとあの聞き流してください。
かわいい。
で、まあ、そう、そんな子供をね、親に見てもらって行ったんだけど、
うんうんうん、
なんかこうバイブスというのかな、うん、5万人のバイブスが、
うん、
もう目に見えるような感じであって、
いや、そうだよね、最後だもんね。そう、本当に
私最後だし、そのヒップホップ界では初めて東京ドームでライブをしたの、バッドホップたちが。
うん、
なんかその初めてなのに今日終わりっていう、
うん、
なんか頂点でやめちゃうんだっていう、
うん、
まあ、エモさとか俗に言う、うん、簡単な言い方なんだけど、エモさとか、
うん、
その熱気とかが共存してて、
うん、
もうめっちゃ泣いた。
いや、な、え、な、え、泣いた？
泣いた。なんか悲しくて泣いたっていうより、うん、感動、なんかこう心震わされて、いろんな感情がこんなにこう交錯することってあるんだって感じで、
うんうん、
いやー楽しかったな。でも寂しいな。
でもこれが最後なんだもんね。
そう、ま、あのね、一人一人は活動はこれからもしていくんだけど、割とも箱推し的な部分も私は強かったから、
はいはいはい、
ね、あのみんなでわちゃわちゃ戯れてる感じも良かったんだけど、
うん、
まあね、でもおじさんになっても戯れてるバッドホップ見たくないなとも思うから、
うん、
これでいいんですよ。もう絶対再結成とかしないでほしい、ずるずると。このよかった、よかったな、あ、いいよ、なんか何十年後かに1回だけとかにしてほしい、再結成は。なんかしょっちゅうしょっちゅう、なんか5年ぶり7度目の再結成みたいな、そういうのやめてほしいなと思って。
いや、でも優秀の美を飾ったって話ね。
はい、パワーをもらってきました。
じゃあごめん、うん、あの冒頭の小ネタにして申し訳ないんだけど、いつかまた、はい、あの大ネタとして話したい時が来たら、
はい、これ以上ですって感じです。
いや、でもよかった、本当、はい、息抜きお疲れ様という感じを。
ありがとうございます。はい、
はい、ということで、はい、最近のホットなトピックから今日のテーマに移りたいですが、はい、今日のテーマは何でしょう。
今日のテーマは友人との距離感についてです。
イエーイ。はい、
はい、
ということで、はい、お便りをいただいているので、はい、まずそちらをご紹介してから、内容に入っていきたいと思います。
はい、
はい。ニックネーム焼き芋ラブリンさん、
はい、
友人関係の相談です。
はい、
社会人2年目女です。最近お二人を発見し、お二人の会話のテンポが心地よく、長い通勤時間のお供に楽しく拝聴させていただいております。
はい、
私には中1からの親友がいます。
はい、
その親友とは中高大とずっと一緒で、お互い一番の親友です。二人でいると永遠に喋って笑って大好きなのですが、社会人になってから彼女の様子が気になります。超多忙のようで、 LINE が1ヶ月未読のままだったり、学生時代の仲良しグループの遊びもドタキャンしたり、遊ぶ当日は大幅に遅刻してきてしまったり、今までの彼女からは考えられないような行動が増えました。実際に会って喋るとそんな変わった様子はないのですが、表情などところどころ疲労が見受けられます。そしてとても気の使える頑張り屋さんなので、仕事が辛いと言いながらも頑張りすぎているように感じます。 先日その親友ともう一人の仲良し A ちゃんと私の3人で遊ぶことになったのですが、前日に LINE が来て仕事をどうしてもしなきゃいけないからパソコンで作業させてほしいと言われました。その間私と A ちゃんはどうすればいいの？喋るのも悪いけど黙ってるのも辛いし、それって会う意味ある？心から楽しめないなら会わない方がお互いのためなんじゃないかと思い、今までの違和感も重なって正直に自分の思いを伝えました。結局その日は日中遊ぶのをやめて夜の仕事が落ち着いた後に会うことになりましたが、若干気まずい雰囲気になってしまいました。社会人になって友人関係が変わってしまうのはしょうがないことかもしれませんが、一番の親友を支えてあげられないのも心苦しいし、だからといって気にかけすぎると逆に彼女のプレッシャーになってしまう気がして、どうしたらいいのかここ最近ずっと考えてしまいます。こんな時どうすればいいでしょうか。長々と申し訳ございません。ラジオで取り上げていただけますと大変嬉しく思いますとのことです。焼き芋ラブリンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい
はい
はい、これはすごいわかる
ね。なんかね、うん、似たような話沙織からも聞いたなって思った。
そうなの、
デジャブだなと思った。
デジャブだよね、
うん、
本当にそうなの。なんか、うん、あのこのさ、うん、あの1ヶ月 LINE が未読のまま、
うん
で、うん、マジかって感じよね。
なんか普通にね、まず心配になるじゃん。
めっちゃ心配になるよ、
うん、なんか安否とかも心配だし、
そう安否心配、
まず安否が心配になるよね、
うんうん、で会ってさ結構疲労をね、うん、あのが見えるってことだからさ、
うんうん、
いやちょっとめちゃくちゃ心配だよね。
いや心配よ。でもさ、
うん、
でもあれだよね、まあ、沙織は割とタイムリーな話だから、まだかそのこと、はい、今こういう状況が続いてるって感じだもんね、沙織もね。
そうなの、私もまさになんか似たような状況があって、
うんうん、
であの頑張り屋さんですごく気遣いの子が、うん、あの高校の同級生にいて、
うん、
でその子と LINE の連絡がなんか全然うまく取れなくって、うんうん、年始に会おうってなっても全然噛み合わなくて、で結局会えなかったんだけど、
うんうんうん、
その後のやり取りはねまだしてなくて、で3人で仲いいから、うん、もう一人の友人と、うん、あの大丈夫かなみたいな感じで心配してるんだけど、うん、結構むずくて、
むずめっちゃむずいよね。
なんかねピンポンダッシュみたいなところまで行ったらさ、もう完全にこうプレッシャーじゃん相手から
すると。ああお家に突撃するってこと。
そう、お家の住所知ってるから、ね、お家に突撃するのも、あまあね、あるけど、でもそれってちょっとやりすぎだし、
うん、
なんかあのかといってめっちゃ連絡しまくるのも多分このままね未読するないしは既読するが続くだけだし、
うんうんうん、
じゃあほっとけばいいかって言われるとなんかそれはそれでちょっと
ね
え、
ほっとけないよね。
ほっとけないし、だから私もねこれ答えがないのよ。
いやそうだよね。
いやだから、ね、エリーエリー。
いやでもさ、こういう話さ、
うん、
たまたまさ私も別の友達から聞いて、うん、同じような話を一人の子と、はいはい、
うん、
全然連絡が取れなくて、
うん、
でその場合もなんか本当安否も不明だみたいな、正直 LINE も未読だし、
うん、
なんか電話しても出ないし SNS も更新してないしみたいな、
うん、
でねなんかねお手紙を書いたって言ってた。
へー、なんかいい話だね、まあ、
そう。でもそしたら返事が来たから、
うん、
とりあえずなんか多分健康ではあるようだみたいな、
うん、
でもなんかそのお手紙になんか会いたいみたいなこととか書いたんだけど、うん、まあなんかまた落ち着いたら会おうねみたいな感じの返信だったから、
あ、
ちょっともう今はそっとしておく時期なんだなと思ってみたいなことをその友人が言ってたのよ。
はいはいはいはい、
なんかこういうことって多分まあまあある話なんだろうなって思うの、
うん、
で特に社会人になって、
うん、
なんか学校みたいにさ必ず毎日顔合わせるわけじゃないじゃん、
うん、
でもさ友人やっぱあれだよね、タイミングが合ってないのかなと思うんだよね。今はそういう時期なのかなって。
わかる、そうだよね
っていうあると、うん、なんかさだって私と沙織だって 別に大きい喧嘩とかしたことないけど、まあ、小さい喧嘩もないけど、
うん、
ずっとこの頻度でやってたかって言ったらそうじゃないと思うんだよね。
そうだね、1年ぐらい、コロナの時なんかね、1年ぐらい空いて、超久しぶりだったもんね。
そうそうそうそう、うん、だからやっぱりどんな友人でもタイミングが合わない時期って絶対あると思うの。
うん、
もうみんなそれぞれ違う仕事してて、
うん、
多分そのライフステージ的なのも異なってきたりすると、
うん、
あるから、
うん、
なんかやっぱり今はちょっと放置が一番いいのかなって気がするんだよね。
うん、うん、
まあ、ただただ私がもしこの焼き芋ラブリンさんだよね、
うん、焼き芋ラブリンさん
立場だったらとはいえ放置はできないから、うん、言っといてなんだけど、
うん、
なんか一応こっちの思いは伝えるけど、
うん、
なんかこう心配してるよとか大事に思ってるよっていうのは伝えるけど、
うん、
それ一回で済ませちゃうかも。 LINE なり LINE して、
うん、
もうあとは追ったりはしないかも。
うんうんうんうんうん、
どうなの、その LINE すらうざいのかもしれないけど、
うん、
でもなんか大事な存在なんだよっていうのはせめて伝えたいなと思うから私は、
うん、
かな。でもいつ会えるとかそういうのはちょっと言えないかな。
そうだよね、いや同じかな、うん、お手紙は確かに住所がね分かってればすごく有効だよね。あのだからこうここのさ、そのあのなんて言うんだろう、焼き芋ラブリンさんがね、
うん、
あの書いてくれたところの中に、社会人になって友人関係が変わってしまうのはしょうがないかもしれないけど、うん、一番の信用を支えてあげられないのも心苦しいっていう気持ちは本当にわかるよね。でもやっぱりこういう時はそっとしとくのが一番いいのかな。
なんかねやっぱりさ、結局さ多分その焼き芋ラブリンさんのお友達は今すごい大変なんだろうなっていうなんとなくわかるじゃん
ね、
多分ね、
うん、
でもなんかやっぱ最後乗り越えるのは自分だと思うんだよね結局、
うんうん、
やっぱりあくまで友人家族恋人パートナーとかは、
うん、
プラスアルファでしかないから、
うん、
結局自分のマインドがさ大丈夫にならないと、
うん、
いくら優しい言葉をかけられても、
うん、
結局たなんだろう乗り越えられないと思うの、結局自分だと思うの、
うん、
だからその焼き芋ラブリンさんが支えられないとかそういうことに対して、
うん、
ネガティブな感情を抱くことはないと思うんだよね、
うん、
やっぱ周りができることって結局限度があると思う。
いやそうだよね、いやそうだよね、
そうだから今はその焼き芋ラブリンさんのその親友さんが、
うん、
ちょっと頑張る時期なの多分、
うんうん、
だからでもどん底にならないようにせめて大事だよって伝えるってことだけだと思う、周りの人ができるのは、
うんうんうん、
逃げ道を作ってあげるとか本当それぐらいしかできないと思うんだ。
いやそうだね、
そうい
やそうだわ、だから大事だよ、だから逃げなかった時に頼っていいよっていうのをもう一回伝えて、
そう
もう以上みたいな、
そう
あとはこう来てくれることを待つって感じなのかな。
そうなの多分そうだと思う。
いやそうだよね、いや私個人の話、うん、なんて言うんだろう、うん、私が社会人 1,2 年目ぐらいの時、
うん、
多分一番忙しかったと思うんだけど、
うん、
あのその時に、
うん、
あのほら夜眠れなくなっちゃってさ、
うんうんうん、
なんかエリが泊まりに来てくれたじゃん、
懐かしい、うん、
懐かしいよね、でも、うん、それってだからその一日どっかで遊ぼうっていうのをやってなかったわけじゃないんだけど、うん、ちょっと私が記憶が曖昧であれなんだけど、
うん、
どちらかというと忙しいから多分夜来て、
うん、
寝て次の日の朝多分帰って、
朝帰った、
だよねだよね、だからその時は多分すごく忙しかったんだよね、
うん、
私も、
うん、
なんだけど夜寝れなくてしんどくて、
うん、
なんかこう寝に来るっていう、なんて言うんだろう、その一緒に遊ぼうっていうよりもなんかもう少しこう生活の一部を共にしてくれたみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうことがあった気がしてて、うん、
あった、
そうそうそうそう、
夜ご飯から一緒に食べた、
そうそうそう、夜ご飯一緒に買って帰って、しかも買って帰るの、
そう買って帰った、懐かしい、
ゆっくりね、なんかどっかレストランでとかじゃなくて、うん、買ってうちに来て食べて寝て、
うん、
次の日帰るっていうことをしてくれたんだけど、
うん、
それとかもなんかだからその仕事しながら3人で遊ぶっていうのはさすがにね、ちょっとっていうのはあの、
うん、
この焼き芋ラブリンさんが言うところも、うん、その通りなんだけど、
うん、
なんかこう 日常のなんかこう遊ぶために時間を設けるっていうよりも、うんうん、日常の一部を共にするみたいなものも、うん、なんか当時の私はやっぱすごく助けられたなと思った。
そうね、別に私は助けたつもりはないけど、
うん、気持ち的にね。
あ、そう、あのでも確かにさ、まあ、遊ぼうって確かに集まるのはちょっと今ね、うん、その焼き芋ラブリーさんの友達が難しいんだったら、うん、確かに同じ時間を共にするだけでもいいかもね。
でもし、もしそのね、そう、その向こうも焼き芋ラブリーさんもあって少しでもあってなんかポジティブになれるんだったら、
うん、焼き芋ラブリーさんもなんか好きなことしてて、例えば読書したり YouTube 見てでもいいから、うんうんうん、でお隣でお友達が仕事してるとか、
うん、
なんかそういうのもそういう過ごし方もありなのかなと思った。
ありありありあり、
ね、その会って喋るじゃなくて一緒に空間、同じ空間同じ時間でいるっていうのを作るのはまあいいなら、焼き丸森さんがいいなら。
そう、私なんかファミレスでそういうことやったことあるわ、なんか友達と。なんかそのいやもう今超パツパツだから、その近所に住んでる友達と、なんか近所にデニーズがあったんだけど、
うん、
10時11時ぐらいかな、うん、あのデニーズ行って、
うん、
最後 1,2 時間仕事するなりなんか勉強するなりして、
うん、
じゃあって解散するみたいなことをなんかやってた時期もあった、
うんうんうん、でもさ、そうだよね、昔さ、
うん、
高校の時とか私結構友達と勉強するとかやってたの。
うん、
まあ、それって結構賛否両論あったんだけど、親とかに反対されたりしたけど、うん、
はいはい、
でもそれってだよね、同じ時間場所にいるけどそれぞれ違うことやってて。
そうだね。
でもなんかそれってなんだろう、うん、でもなんか私はそれも好きだったから、
うん、
多分友達となかなかね受験勉強とかで遊べない、会えない分、
うん、
なんとなく一緒にたまにちょっと話すだけでも、
うん、
なんかすごい自分にとって気晴らしだったから、
うん、
やっぱいいと思う。その沙織みたいなファミレスで集まって一人が仕事して、あ、一人はなんか違うことしてとかでも全然いいと思うんだよね。
うんうんうん、まあね、なんかそのお互いなんか切羽詰まった何かがあったらいいけどね。なんかもう普通にちょっとそれだと気まずいって言うんだったらまあ全然大丈夫だけど、 あと、そうだ思い出した、うん、あのね、バスソルトもらったりした。なんか一瞬だけそのオフィスの下まで来てくれて、友達が、
うん、
で、いや疲れてるだろうからって言って、そのなんかバスソルトだけ渡して
帰ってった。素敵、愛だね。
そう、あの、うん、これでなんか温まってみたいな感じで。
え、めっちゃ愛じゃん。
うん、で別にご飯食べるわけでもその後なんかお茶するでもなく、たださって言ったよね、うん、その3人で仲いいうちの2人でが渡してくれて、うんうん、じゃみたいな。
え、素敵。
素敵だよね。
あ、
そう、ま、そういうのもあるね、
うんうん、忙しい時期がね、実際あった沙織にとの言葉はすごい説得力がある気がした。
いや、まあでも自分が今だからさ、そういう状況になっててさ、その友達と連絡取りたいけど取れないからちょっとそっとしてるフェーズなんだよね、
うん、
今、
うん、
でもなんかもうちょっとできることあるのかなって今自分で話しながらちょっと思い始めたかな、
うんうんうん、そうね、まあ難、うん、そうね、難しいね。
難しい、
難しいけど、
とっても難しいよね。
ああ
、そうね。あとやっぱ会社の近くまで来て夜ご飯だけ食べて解散しようみたいなことを、なんなら今連絡が取れてない友達ともう一人がなんか企ててくれて、
うん、
でなんかそうそう、作飯だけど30分でいいからご飯食べて、
作飯って言葉懐かしいな、
バイバイしようみたいな感じで来てくれて、
うんうん、
でなんかその時こうオフィスの下まで来たわみたいなこと言って、でなんかどっか定食屋探すとかって2人がこうその時 LINE してたんだけど、
うん、
結果的に2駅先の山手線でね、あの日高屋にいて、
うん、
おおってなって、なんかめっちゃ歩いた、なんか私がちょっと仕事で遅れちゃったっていうのもあるんだけど、うん、なんかなかなかここ入ったよって連絡来ないな、まあいいや、うん、じゃあ仕事してよって思ったら、
うん、
なんかどうしても日高屋で餃子が食べたかったみたいで、で結局なんかすごいオフィスの近くじゃなくて電車移動してみたいな、でそのまま帰ったかな。
懐かしいね。
懐かしい、
懐かしい、懐かしい、懐かしい、面白いねって言うとした、う
ん、2年目のね夏ぐらいかな。
でも沙織その時期マジで忙しそうだったよね。
めっちゃ忙しかった。
え、だって泊まりに行ったのも 2年目だったもん、
うん、
社会人、
うん、
私が沙織ん家に、
なんか めっちゃ働こうって思って働いてたけど、
うん、
あの分かんなかったね本当に自分のなんていうんだろう加減が。
だってまだ分かんないでしょ、だって2年目だもん。
2年目だからね。1年目はなんか気合で乗り切るんだけど、だから2年目からもうなんかだんだんしんどくなってきてるんだけど、うん、でもアクセルは踏み続けるみたいな感じだったかもね、うん、
すごいね。いやなんか今のさ、ね、働き方変わったね沙織ね。
だいぶ変わったよ、
うん、
本当に変わった。
うん、
そうだね、今はね、
まあ、全然ゆっくりねご飯行ったりするもんね。
うん、今はもうちょっと融通が効くようになったかな、
うん、そうだから多分ね、その駅前ライブに住む友人もずっとそれが続くわけじゃないと思うから。
確かに、
うん、またね次のタイミングが来るまでちょっと待ってあげてもいいのかなって感じ。
そうだね、そうだね、ちょっと待ってあげてもいいかもね、うん、はい、ということで、はい、まさに私も悩んでいるテーマだったので、ちょっとエンディングですが、私から行くね、沙織から行くね、
うん、
いやこれ私もすごい同じ悩みを持ってるから、やっぱこういう悩みあるんだなって、
うん、
改めてエリも言ってたけど、
うん、
あの例えばその生活がガラッと変わる時だから、社会人になったっていうところとか、例えば転職したとか、
うん、
例えばその家族がを持つというか、その自分がじゃあ子供を持つとか、うん、パートナーとどっか行くとか、うん、海外行くとか、なんかいろんなフェーズがあって、それが変わるごとにやっぱりこう友人の関係性っていうのは都度こう揺らぐものなんだなって改めて思いました、
うん、
答えないけどね、はい、うん、エリさんはどうだった？
私もそれと同じで、やっぱり自分なんだろう、自分が変わっていくから、
うん、
周りとの関係性もそれは変わっていくんだけど、
うん、
でやっぱり持論だけど、なんか本当になんか縁がある友達とはずっとつながると思うから、
うん、
一時的に合わなかったり考え方違くなったりする時期あるけど、
うん、
結局多分ずっとつながっていくから、ご縁がある友達とは、
うん、
だからそんなになんて言うんだろう、悲観しないで大丈夫だと思う、
うん、
って言いたいです。
うん、
はい
はい、はい、ですですということで、
うん、
また来週もぜひ聞いてください、
うん、また
じゃあね、
またね、
バイバーイ、
バイバーイ。